加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。今年もマスターザビル本日と、
ボーイツッコンこと佃田、
はい、社長こと井岡です。
バイトの橋坂です。
ゲストの
藤田貴子です。
あ、ごめんなさい、すいませんでしたそして音楽担当ミキサーのバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店します。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なぜ貴子は最初から入ってきてるんだいつからうちの職員になった職員
職員
職員
外から会話に参加します。
外におったんかいな。社長、今日社長は
おりますよ。
あ、おる。あ、どこにいた。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。
いいですか、入っても。
いや、入っていいですよ。あの、もうあの
お邪魔します。
ドア今日はもう開けっぱなしやからね。
開けっぱなし、
うん、そうそう、あったかいしね、今年の冬はね。
そうやね、
うん、雨も
なんか昨日おとついの風が春一番に思えたり。
そんなことはないやろ。そんなやつはおらんやろ。
すごかったね、風。
すごかった、すごかった。
あ、ごっつい風やってるよな。
ベランダの
ベランダのまた
物干し竿が、
ね、し竿
14階から1階まで落ちちゃった。まあ誰も怪我もなく、うん、事故もなく良かった
ん
です
。そうや、年末ね、う
ん、でもこれ結果論やから、まあ、で結果論で良かったんだけど、うん、まあ、なんなんて、でも危ないね。
そう、
な
ん、皆さん、いやいや、年末にあれやね、あの単管パイプが落ちて亡くなった人もおったぐらいやからね。そうそうそう、あれ
は。ああ、よそで、
よそで
ニュースでやってた
よ。だからね、あの皆さんもお家の、怖い怖い、まあ、マンションにお住まいの方、うん、特に上層階の住みの方はちょっとあの物干しざくくっといてほしいね。
そうですね、
軽くくくるだけで十分なんで、
それだけで十分。
セロテープは開きませんけど、テープだったらビニールテープとか、それからあとは普通の紐でね、くっとしっかり縛っとけば、まあ風にあおられて落ちることはないので、まあ結んどいてほしいなと。まあ出だしでちょっとあの注意喚起をさせていただきましたが、まあですね、まあいろんな災害が続いて、まあ、前回もちょっとあのこの被災地のところのお酒を取り寄せてご紹介したんですが、去年ですね、6月山形で大きな地震がいったのはあまり知られていない
んですね。
なんかもうみんなが慣れっこになってきてる怖さがあるので、まあ、ちょっと皆さんにも気を引き締めてもらうためにもということと、まあ、1月17日を前にして、ね、ちょっと気を引き締めて、
はい、
ね、あの番組を進めていきましょう。ではですね、今日ちょっといいお酒をご用意しておりますので、
はい、
貴子さんも、
はい、
呼んでいただいていいでしょうか。
はい、今回はですね、山形県鶴岡市大山にあります加藤加八郎酒造株式会社さんをご紹介いたします。山形県の日本海に面した地域、庄内、山岳信仰の中心であり修験の地、出羽三山や霊峰鳥海山、朝日連峰に囲まれ最上川、赤川が悠々と流れる庄内平野は日本の代表的な穀倉地帯です。江戸時代より徳川四天王の筆頭堺家が領する庄内藩として栄え、最近では鶴岡出身の小説家藤沢周平の物語の中に出てくる宇奈坂藩を庄内藩に重ね合わせる人も多いかもしれません。その庄内の中心、城下町鶴岡の郊外大山地区に蔵元はあります。大山の地は江戸時代に幕府直轄の天領となり、庄内藩の干渉を受けず北前船の寄港地加茂の港もあることなどから、上方の文化も流れ込むエネルギッシュな自由都市として本格的な酒造りも交流。享保から幕末明治にかけては30から40軒の酒蔵が軒を連ねまして、東北の庄灘と呼ばれる名城地として名を馳せました。今大山には造り酒屋が4軒残るのみとなっていますが、その一つが大山蔵元加藤加八郎酒造です。昨年2019年令和元年の6月18日22時22分に山形県沖の日本海で発生しましたマグニチュード 6.7 の山形県沖地震、新潟県村上市富谷で震度6強を観測したほか、観測史上初めて山形県内で震度6以上の揺れを記録しました。この地震で加藤加八郎酒造さんも大きな被害を受け、復旧復興に全力で立ち向かわれ、 2019年10月ですねにやっと本格的な酒造りへと戻ってこられました。その加藤加八郎酒造さんより令和元年11月に製造されました船掛雫酒大吟醸大山をご用意しました。精米部合 40% 山形酵母で醸された一品、芳醇な香りと澄み切った味わいに仕上がりをご堪能ください。
ねえ、あの隣で咳したやつがおるけどね、風邪みんな気ぃつけましょうね。あ、これ入ってないの咳は。あ、なるほどね。あ、すみません、ザビエルの勇み足でございます。ではですね、まあ、昨今の数々の災害って、去年の台風のあれも武蔵小杉長引いてるね、トイレが使われへんとか、ね、駐車場使われへんとかでね、まあ、様々な災害多様化しているような気がします。まあ、被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念いたします。では乾杯したいと思いますが、よろしいですか。
はい、
では乾杯。あ、乾杯ちゃうわ、
まだついでも
ない、ついでない、
危ない
危ない、俺一人で乾杯しとった、危な
ぁ。僕たちも飲まして、
お願いします。
すいませんね、すぐ忘れてました。ではですね、はい、再度乾杯したいと思います。
はい、
では一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯。
乾杯、乾杯。
あ、社長、
いい香りがしますね。香りはね、ね、なんか、
ふーと、
何そのバックゼット、もうなんか年始一発目俺もからぶちゃくちゃやけど、みんな
ラジオなんでよろしく。
はいはい、あまり伝わらなかったね。
高尾ちゃんはいかがですか。
あの鼻から抜けるこの香りがいい感じ、
ね、いいですかね。まあ雫酒なんでね、香りと、まあこう澄み切った感じっていうのが持ってる性質だと思いますね。さてですね、本題に入りたいと思いますが、我々の活動のきっかけとなった、まあ、このラジオもさせていただいてるのも一つのきっかけになったものが兵庫県南部地震です。あの地震で6434人の尊い命が失われたことは我々は決して忘れません。まあ、たったですね20秒足らずの揺れが町を破壊して、大切な人の命を奪った阪神・淡路大震災から、まあ、1月17日で25年をつく迎えるんですね。
そうですね、早いというのかね、もうたった本当に20秒だけで、やっぱり体に感じた揺れっていうのはまあ10秒程度やったと思うんですけど、まあね、本当にたくさんの、ね、大切なものを奪い去られたなということで、まあ、私はあの時ちょうど本当に本震が来る前にふっと目が覚めて、でなんか地鳴りのような、音が確か鳴ったんですよ。数秒後に揺れ始めという形を経験しましたね。
私はまだ独身時代だったんで、会社の寮で一人住まいだったんですけども、やっぱり下からどんどんで目が覚めて、20秒だったかな、横揺れ縦揺れ、もうなんかもう 立つこともできず踏ん張ってましたけども、
記録されてるのが20秒足らずの揺れですね。
私はちょうど9階に住んどるんですけれども、まあ、ベッドに寝てましてですね、超中長い大きな揺れがゆらゆら揺れたのを覚えてまして、もうこれ1階からマンションが崩れてしまうに違うだろうかなというような思いを抱いたことがあります。もう何もできずにフリーズしてしまいまして、何も動くことができませんでしたね。
私あの時神戸の長田区に住んでましたので、そうなんです、まあ、本当にもう家も全壊して被災したんですけれども、なので、まあ、その時もそうなんですが、それからあとやはりこの25年っていう時間がやっぱりね、いろいろ考える時間となりましたよね。で、まあ、実際その阪神淡路から後でもですね、この今までの間に大きな災害というのをたくさん発生してますよね。そうですね。で例えば東日本大震災なんかでは考えられないような津波の恐ろしさというのもテレビを通じて目の当たりにしましたし、あとは近年多発している猛烈な台風であったりとか豪雨災害であったりとか、最近では都市型災害と呼ばれるものまで、まあ、これまでの私たちの想像をはるかに超えて災害が襲ってくるようになったなというのを感じますね。
そうなんですね、まあ、その都度ね我々は防災活動のアップデートというか、 まあ、日々更新を行っていたわけですね。まあ、しかし災害というのは次々に形を変えて我々の生活を破壊しようと襲ってくるわけです。で、災害が形を変えるんであれば我々の活動も形を変えて対抗しなければならないと思いますよね。
そうですね、まあ、いつまでも、ね、同じことをやっていても、うん、まあ、このスケールアップした災害、うん、まあ、これには耐えられへんですよね、うんうん。で、まあ、やっぱりそれに対するやっぱり 災害に対する、まあ、抵抗力、うん、そういうものを維持向上することはできへんという形になりますよね、うんうん。
確かに災害がバージョンアップしているように思いますね、うん。想定外という言葉がなんか当たり前のことのようになってきてますよね。
まあ、ちょっとね、25年前震災以前をちょっとみんなで振り返ってみたいなと思うんですけども、うん、まあ、私自身もですね、阪神・淡路大震災までは地域活動にも、まあ、マンションの管理組合活動にもっていうようないろんな活動には全く関わりを持っていなかったわけですよね。まあ、多くの住民は当時を振り返るとうちの地域なんかでは同じようなことをおっしゃられますよね、社長。
う
ん、
そうですね、まあ、この中では私だけでしょうかね。当時からまあ町内会活動にはね、私も役員として参加していましたからね、うんうん。でもね、地域での訓練も、まあ、防災訓練とは言わなかったですよね。消防訓練でしたね。
消防訓練ね、はい。
でも当時 の管理組合や町内会の役員になられた方は地域活動に真摯に取り組まれて、うん、真面目に毎年防災訓練とかね、
ですよね、
うん、はい、やられていましたんで、それは事実やから、うん、まあ、我々としても本当に頭が下がるかな。
そうですね、うん。ただ、まあ、日を境に全てが一変したのは間違いないですね、うんうん。まあ、防災というものをやらなあかんって感じ出したんですよね、うん。ところが防災活動とは本当のところ何をやればいいのかが全くわからない、うん。なぜなら今までの活動が火事火災についての準備の消防訓練を行っていたなということにみんなが気づき出すんですよ、
うん。確かに当時は防災訓練とは言わなかったことが多かった気がしますね、うん。学校でも火災を想定した消防訓練はあった記憶があります、うん。
そうですよね、まあ、あらゆる災害に備えた防災活動ではなかったことになんかいろんな人が気づき始めたのが25年前ということですね、うん。
まあ、マスター、その気づきはね、くしくもその阪神・淡路大震災がまあ、無知であった我々に、
うんうん、
この学びっていう必要性やね、それを、うん、それと、まあ、アップデートの、まあ、意義を教えてくれたんかなと思うんですよね。
そうですね、うん。まあ、震災から2年目でしたね。まあ、繰り返される報道で防災とか備えとかいう言葉が我々に届いてきて興味を持つようには社長になりましたよね。
そうですね、うん。まあ、思い出せばね、まあ、当時防災会というものが、まあ、マンションにもできたんだなと思いましたね、うんうん。まあ、私も何か始めなければと思った記憶がありますよね。
ところがですね、多くの人は何をやればいいのかわからない、資料があっても消防訓練の延長線上ばかり、何かが違うんだなっていうふうに気づき出したんですね。まあ、防災活動とか防災とは何ぞやっていうことを我々は、まあ、ちょっと起きて破りというか外部の方に、うん、問いかけたんですよ。
うん、あんなすごい災害の後なのに資料とか学ぶものはなかったんですか？
そうそう、本屋に行っても何もなく、うん、もう本当防災という言葉を探すことも難しかったんですよね、うん。まあ、書籍もないし、当時はインターネット空間なんかも今ほど充実してないですしね、
う
ん。
そうですね、今のようにインターネットで何でも調べることができるから、パソコンすら持ってなかったのかな、やっぱり。
そうやね、
持ってない持ってない、うん。今ならスマホで簡単に情報を引き出し、ね、うん、
ね、
引き出してくれるけど、25年前俺は持ってなかったからね、携帯電話とか、
うん、なるほどね。
ほんま便利な時代にはなかったんだな、
う
ん
う
ん。
まあ行政もね、防災活動をしましょうと連呼する割にはね、防災とは、まあ、何をすればいいのかって教えてくれるのなかったのは事実ですよね。
そうですね、
教えてくれないというか、教える術がなかったというかね、うん、今のようにホームページにアップすればね、多くの人に届く時代ではなかったですからね、
うん。
まあ、印刷するにも予算も必要だし、まあ、あれだけの地震の後でもね、もう地震はないだろうと防災活動を必要だと理解する人も少なかったですよね。
まあ、実際そうですね。で、我々は防災活動を進めていく中で、まあ、いろんなハードルが現れて、その都度対応しようとしましたけれども、なかなか理解を得ることができない、それへの、まあ、マスターの苛立ちっていうのはもうとてつもなく倍増していった 記憶がありますね。
あれ、それがあの噂のマスター市役所。
いや、市役所は関係ないですね。私は市役所とは仲良くさせていただいていますので、まあ、今思い出せば若かりし行動で、まあ、究極の反省をしておりますね。
まあ、マスターね、まあ今もたまにはね、
今もあります
ね、今もね、まあ、その若かりしマスターがもう、まあ、顔を出してしまったかなということで、まあ、つどつど反省ということで心がけてほしいなと。
その都度言ってください、はい、反省します。でもね、まあ、聞いてほしいのは行政機関の、まあ、防災とか災害対応への遅れっていうことなんですけども、特に地方行政、当時はね、当時ですよ、うんうん、国とか専門家とか研究資料を活用していないっていうことがあったんやけれども、びっくりしたのは今も活用していないところが多い。先日1月7日の神戸新聞にこれが載ってたんです。びっくりしました。
あれだけの災害が発生しても防災活動への理解が薄かったっていうことですよね。
そういうところがあるんやろね。
今だと考えられないですよね。考えられない。
まあ、あの今のようにね、行政機関に、まあ、防災専門担当者がなかったですし、まあ、防災の担当者になりたくなかったという人が多いのも事実ですよね。
マスターはどのようにして防災を学ぶことができたんですか？
そうですね、まあ、まず学ばなあかんと思って当時思ったのは加古川市役所に情報を聞きに行きました、まあ、何をすればいいのか全く情報も、まあ、資料もなかったんですね、あるのはまあ市でも加古川市地域防災計画書っていう赤本というものですね、そういうものがあったんですけど、なかなか一般人の我々には手にすることはできなかったんですね。まあ、今なら当たり前のように加古川市のホームページに載ってるものなんですけどね、まあ、そこでですね、苛立ったマスターはですね、禁断の手法として全く関係のない遠隔地の行政機関とか消防機関に問い合わせました。
それで回答はあったんですか？
あったんですよ、まあ、以前もお話したことあると思うんでとは思うんですけどね、待ってましたとばかりにね、資料を惜しみなく、まあ、送付してくださいました。まあ、我々は届いた段ボールをこう目にしてですね、開ける時にはもう涙が溢れる思いで本当に開封した記憶がありますね。まあ、なるほど、防災とはこういうことなんだっていうのを、今まで自分の中に存在していたような防災へのハードルが、まあ、消えていった記憶がありますね。
それが今の防災活動の原点なんですね。
そうですね、まあ、この時に学んだ大切なことっていうのは、その防災の云々よりもそうやってお手伝いしてくださる人への感謝ですね。まあ、その時気づいたんですね。でもう一つ気づいたのは、我々は当たり前のように何でも行政に聞けばええわとか当てにすればええわっていうのも勘違いだったっていうことにちょっと気がついたかなと思いますね。
当時は当たり前のことではなかったんですか？
そうですね、根本的な間違いが私にはあったということですね。行政は知ってるだろうと思ってたんですね。ところが行政も防災を知らない、知らないものは伝えようがなかった、向こうもジレンマがあったのかなと思いますね。
そうですね、まあ、全国的にも防災とは何をすればよいのか、まあ、暗中模索っていう、まあ、そういう時期だったんやろね、やっぱり。まあ、そんな、ね、時でもやっぱり加古川市でも、我々の防災活動の重要な活動の一つになったきっかけっていうこともあったんですよね。
そうなんですよね、文句ばっかり言っとったらあかんのですけども、ものすごいいいことをしていただいたのが防災講演会ですね。まあ、震災当時の尼崎の消防局長堂本さんが、まあ、講演なさった中に、堂本さん曰く、どの地域にも自分の仕事とか趣味を通していろんな能力とか特技を持った人がいると、その人たちを防災に活用して利用しましょうという内容だったんですね。
あ、そこで生まれたのが町内のチャンピオンシップ、
そう、チャンピオンマップね、
マップかね、で現在が力子、
そう、
そうですね、この時ですね、人材っていうものを気づかされたんですよね。
そうなんですよ、防災っていうのは災害のためじゃなくて人材っていうことに気づいたんですね。自分一人では一人の能力とか知識しかないんですけども、人が集まれば集まるほど、まあ、知識の貯蔵庫が出来上がって、まあ、そこの貯蔵庫に対しての索引というかインデックスを我々が作ればいいんだなと思ったんですね。
まあ、革新的な、ね、防災活動だったと思ったんですけど、まあ、第一期の募集には登録者がまあほぼほぼ集まらんかったという、悲しい、
悲しい。
なぜ集まらなかったんですか？
まあ、それはなぜかというと、まあ、当時の我々にはね、やっぱり決定的に足りないものがあることに気づかされたんですよね。
それは何だったんですか？
我々の信頼ですね、我々への
信頼、
信頼されてなかったんですよね、地域の住民から。
今 ま信頼されているんじゃないんですかね。
今はね、
今、うん、多くの方が
多分ね
多分
まあ正直ね、当時としてはやっぱり信頼度が本当に低かったんじゃなと、
ね、
うんうん、まあ何をしている団体か、まあ、住民の方々もね、こう分かってなかったのが現状かなと思いますね。
そう、まあ、防災活動というのは社会的にも必要な活動なんですけどね、
うん、しかしですよ、まあ、社会的にね必要な活動であったとしても、まあ、そこにはまあ我々が見えていない、聞くことができていない、数々のものが隠れていますよね、うん、それに気づいていなかったんでしょうね、うん、
まあそうなんですよね。防災活動は誰もが、まあ、やってくれるというかやるものであって、防災自体を、うん、なんか勘違いしてたのかな。我々は自分たちのコミュニティから離してしまって、どうも防災をやることが正義の味方といいますか、なんか違うような活動を当時してしまったような気がして、まあ、誤りだったかなと後で気がつきましたね。
まあ、コミュニティだけではなくてね、コミュニティ力のアップ、まあ、これが不可欠と、まあ、そのことをやっぱり25年の防災活動の中で、まあ、住民の方や支援してくださる方々からまあ教えていただいたと、まあ、とてもありがたいですよね、う
ん、コミュニティだけではなくコミュニティ力のアップ、これは別物なんですか。
まあ、そもそもコミュニティって何、うん、まあ、それすら分かってなかったんですよね
我々はね、
うん、まあ、だから地域のコミュニティ力のアップを図って、まあ、顔の見えるお付き合いをしようと。
そうですね、
まあ、昔で言うとね、あの醤油とかお味噌を貸し借りできる、まあ、長屋やね、
はい、
まあ、そのような地域にしようと考えたんですよね、う
んうんうん、はいはい。じゃあね、ちょっといいですかね。我々はね、まあ、全国的にも注目を受けることが多いんですよね、
うん、
まあ、そこにはね、多くの方のボランティア、無償提供、うん、協力、支え、つながりがあって今があることを我々は忘れてはいません、
はい、
うん、この防災ショットバーもね、各種メディアに取り上げられています。そこにはやはり我々だけの力ではなくて、バンバンラジオの方々のご協力の上に成り立っているっていうことは忘れてはいけませんね、
うんうん、そうですよね、うん、まあまあ、いろんな方のね支えがあって、
13年目ですよ。13年目、
13年目、
そうやね。いや、こんな長く続くとは思ってなかったもんね、うんうん、まあ、もともとね、あのマンションのそういう一室で、
そう、
あの産声上げたこの、ね、防災ラジオなんですけど、
それにバンブーがあのやってきて、
そう
ね、それがきっかけですもんね。
当時紫さんも来たんかな。
そうそうそうそう、うん、
せやね、そういう時ありましたよね。ということで、まあ、時間もまあ参りましたけど、
あ、うん、
まあ、今年のテーマとしてね、
そう、テーマ、
やっぱり人、やっぱり25年のアップデート、25年間のアップデートということを掲げてやっていきたいなと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、防災のキーワードを皆さんとね一緒に再確認できればなと思ってるんで、
うん、
まあ、いろんなことをね、情報もいただいたりしながら、
そうですね、
ご協力をお願いしたいと思うんですけど、
もし聞かれてる方で、まあ、あの、うん、どこにここに送ったの、869@bambam.jp、
うん、
でいいねんね、
はい、
あの
そうやね、
メッセージください。あの、うん、今年はメッセージも、バンブ貯めといてね、で、その場で対応していって、ご回答できるものはご回答していきたいなと思いますので、うん、まあ、まず第1回目としては、あの今回のキーワードは皆さんにもお伝えしたい、やっぱり感謝ね。
そうですね、
うん、そうですね、うん、感謝ですよね、忘れないようにいきましょう、う
ん、はい、
う
ん、
まあ、それではね、あのこの感謝ということを、まあ、あの念頭において、
うん、
まあ、今年も皆さんのご協力を賜りたいと思いますので、
はい、
1年間また、スタートとなりますけど、よろしくお願いしたいと思います。
そうそう、ところでこれテレビに出るかもしれない、このラジオが、1月13日の関西テレビの報道ランナーの5時台の時間帯で我々の活動が、まあ、取り上げられますので、まあ、その中で見ていただけるんであれば、その間はちょっとバンバンラジオを聞きながら見ていただくという器用なことをしてもらわないかんのですけれども、祝日なのでぜひご覧いただきたいなと思います。
お願いします。
今年もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。